ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日のポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組が始まります。はい、本日もアシスタントのナッチと一緒にお届けしてまいります。ナッチ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今日はどんな質問が届いてますか？
はい、今日の質問ですが、私はなかなか女扱いされません。女性として扱われ、愛されるにはどうすればよいのでしょうか？という質問が来ています。
はい、質問ありがとうございます。女扱いされない。こういうですね、悩みを持ってる方って実はすごく結構多いんですよ。
うん、
で、女性扱いされないとか、大切にされないとか、こうもっと、なんだろう、女性として扱ってほしいのに、扱われないっていう方って、すごい綺麗な方でもすごく多くて、これってまあ私思うんですけど、そもそも本人が女性として扱われていることから実は逃げてる女性って多いんですね。だから自分からあえて、こう女性性を隠してたりとか、こうあえておっさん臭くあろうとしてたりとか、その、自分からあえて、なんだろうな、女性として扱われないようにしてたりするんですよ。
そうなんですね。
そうすると、まあもちろんですけど、周りからは女性として扱われませんよね。で、こう大切に扱われるどころか、やっぱりガサツに扱われる。ちょっとガサツっていうとね、ちょっと結構きついですけど、やっぱりそういう風な現実になってたりするんですね。で、例えばじゃあお姫様扱いされる人とかもいますよね。お姫様扱いどころか、やっぱりそういうふうに、すごい綺麗でも、まあ、おさん扱いをされたりとか、っていうふうにされてしまうので、どうしてもやっぱり、例えば旦那さん、パートナー、彼とかからも、まあ、女性として扱われない、大切にされない、というふうな現実を引き寄せてるんですけど、まあ、それはあえて自分がすることなんですけども、じゃあね、それはそれで満足かというと、そうではなくて、まあ女性では、女性として扱われないことに、実は悩んでたりするんですよ。
うん、そうですよね。でもそれってなんかこう、自分が無意識だからわからないですよね。
そうなんです。うん、それがね、そうなんですけど、実際に、そういう方でも女性、お姫様扱いとかされることもあるんですね。うん、そういう時って、そういう人ってどうすると思います？
ああ、いつも、お姫様扱いされないから、戸惑っちゃいますよね。
戸惑っちゃいますよね。
なんかどうしていいかわかんなくて、もしかしたらぶっきらぼうとかや
る。さすがです。そういうの、そういう人って、ぶっきらぼうになったりとか、なんかね、もうやめてよみたいな。なんかそんなんじゃないからとか、なんか、嘘やだみたいな。バカじゃないのみたいな風に言って、逃げちゃってるんですよ。で、なんだろうな、そしてこう、なんだろう、じゃあ、例えば、佐藤くん。佐藤くんったら、目腐ってるとか、なんとか言って、ごまかしてるんですよね。 で結局じゃあなぜそういうふうに逃げたりごまかしたりしてると思いますか？
なんだろう、うんうん、あ、普段そうされないから恥ずかしい。
ああ、そうですね。それもあると思います。うん、恥ずかしかったり、まあ、居心地が悪かったり、もしかするとね、それをね、こう、もうちょっとこう、なんだろうな、探っていくと、うん、まあ、傷つきたくないんですよね。
あ、自分が。
うん。自分が傷つきたくなくて、例えばじゃあ、今の佐藤くんがいたとしたら、あ、佐藤くんは、なんだろう、私をもしかすると女として見てくれているかもしれない、うん、というふうに、ちょっと期待を抱くけれども、
はい、
その期待を抱いたところで、なんだろうな、勘違いかもしれない。
あ、自分の。
そうそうそう、そしたら自分が傷ついちゃうから、
あ、
痛手を受けちゃうじゃないですか。だから、なんかそういうふうに傷つきたくないから、
うん、
だからどうせあなたは言ってんの嘘なんでしょみたいな。
なるほど。
ふうに、すべて疑いから入っちゃうんですよ。
へー。
なんかね、で、これってね、まあ、さっき傷つくことを恐れてるっていうふうに私言ったんですけど、それっていうのは、実は、裏を返すとですね、もうすでに自分で自分を傷つけてるんですよね。その、自分で自分の女性性を認めていなかったりとか、受け入れてなかったりとか、やっぱ、例えば自分はお姫様だと思えないとか、
うんうんうん、
なんかね、どっかで無意識なんですけど、うん、私なんて、ガサツに扱われてちょうどいいっていう思い込みがあるんですよ。
あ、
う
ん、
そうなんです、ね。その思い込み通りの現実を作り出してるだけなんですよ。うん、
なるほど。
そうなんです。本当にもったいないんですね。
うん、
なんかね、本当はもっともっと素敵だし、本当はもう、もっともっと魅力溢れるってるし、
うんうん、
もっと私セクシーだと思うし、その人って、みんなそうなんですけど、うん、でもなんで抑えちゃうんだろうっていうふうに思うんですね。
はい。
でも結局そういうのは全部自分の思い込みが作っちゃってるので、
うん、
まあそうなっちゃってるんですけど、あえて私はそういう人に言うのは幻想です。本当に幻想です。っていうふうに言うんですね、
うんうん。
まあなかなか受け入れるまでが、そうは言ってもとかっていうふうに、
はい、
思ってるんですけども、それってなんかね、こう、私なんてガサツに扱われてちょうどいいなんて思ってる場合じゃないんですよ。そこはね、本当に、自分で自分を傷つけながら、実はほっとしちゃってるんですよね、そんな言葉に。なんか、だから現実も、なんだろうな、そういう現実が、まあ、自分で作り出してるだけっていうことなんですね。で、結局はじゃあ何、どういうことかっていうと、もっともっと、そのあなたはあなたを大切にしていい？っていうことなんですね。
はい、
で、まあ、だからよく自分を大切にするってすごい言われてるけど、じゃあ自分を大切にするってまた、まあいっぱいね、いろんな方法があるけれども、
はい、
じゃあどうするかっていうとですね、はい、私は自分の体を大事にする。
で、
体っていうと、なんだろう、この肉体だと思いがちなんですけど、なんだろうな、もちろん、なんか、エッセンに行ったりとか、うん、そういうのも大事かもしれないけど、でもね、本当に大事なのってそこではなくて、もちろん、まあ、美容家なので、私は。そういう、こう、美容の面、例えばじゃあ、お肌の手入れとかってすごい大事だと思いますよ。でも、根本はそこではなくて、自分の体の感覚を大切にする。っていうことです。うん、体の感覚って何だろう、
うん、
ってなりますよね。
そう
ですね。そういう時に、うん、まあ、前々回かな、もうお話ししたけど、やっぱり今ここで自分が何を感じてるかっていうのをですね、一つ一つ丁寧に大切に拾ってあげる。
うんうん、
そう。今、この感じてることを、もうすごく丁寧に自分がまず扱ってあげるんですね。
うん、
そうするとですね、ああ、そっか、私は自分こんなに傷つけてたんだ、とか、ああ、なんか私自分に本当悪いことしてたな、とか、多分、いろんなこと気づくことがあると思うんですね。
はい、
なんだ、そうするとね、私本当可愛かったんだ、とかってなるんですよ。で、なんか自分の、まあ、体、まあ、私は体って言い方してるけども、感覚とか、感情を、本当に、大切にしてなかったな、粗末に私は扱ってたんだなって、自分が自分の、まあ、体、いわゆる感覚とか感情を粗末に扱ってた から扱ってたほど、うん、それを作り出すから、うん、例えばじゃあ男性からも粗末に扱われてしまう、
うん、
あの本当にそれだけなんですね。で、あの本当になんか今のこの感覚を十分に味わって、なんだろうな、もう愛される体、まあ感情感覚ですよ、うん、愛したくなる体を目指すためにも、うん、一つ一つを丁寧に育んでいくっていうのはすごく大事、本当に大事だと思います。でね、あのその愛される体、私は体って言い方してるけど、それも別にスタイルとかじゃないんですよね。いわゆるなんだろう、なんかそのモデルのようにスタイルがいいとか、そういうのではなくて、なんかその大切に扱ってることで、自分のなんだろうな、こう女性って柔らかみが出るんですよね。芯はしっかりしてきますよ。芯はしっかりしてくれるけども、外側の雰囲気は柔らかくなるんですよね。それって柔らかいって、なんかいわゆる好き、好き、
はいはいはい、
なんか好きって大事じゃないですか。だから完璧なモデルさんのような体型とかって全然目指さなくてよくて、本当に自分の体を大切に扱う、体ってその感覚、感情を大切に扱うっていうのが、あの本当に大事なんですね。それでね、まあちょっとコロコロ話が飛びますけど、よくほら、愛か恐れか、なんか二つからどっちか、どっちかの状態しかないとかってよく、まあいろんな方も言ってるし、よく言われてますよね。愛か恐れかしか、まあ全ての感情って愛から来てるのか恐れから来てる感情かっていうのしかないんですけど、裏返すとですね、だからなんか、まあ、どちらを選んでるかを意識しなさいとかってよく言われてると思うんですね、うん、この感情は愛から来てる感情なのか、それとも恐れから、そう、愛にいるときって恐れはないんですよ、
うん、
で恐れにいるときって愛がないとかってよく言われてるんですけど、まあでも私が思うには、まあ結局は愛なんですよね、
うん、
なぜかというと、まあ裏返すと恐れっていうのは実は愛を求めてる叫びなんですよ、
うん、
でなんか突き詰めていくとですね、
はい、
だからまあ私が思うには、まあ、どっちも突き詰めると愛なんですけど、結局恐れは突き詰めると愛を求めてる叫びみたいな感じで、結局愛の人は愛を与えたいですね、
はい、
だからどっちも突き詰めると愛なんですけど、与えたい人なのか求めてる人なのかみたいなところに、まあ、究極行くんじゃないかなって私は思ってて、うん、ってことは、感情って結局、まあ、愛か恐れかって言われてるけど、それって突き詰めた愛じゃないですか。まあ、求めてるか与えたいかは別にしても。うん、ってことは、まあ、何も恐れることはないなっていうことにも気づくと思うんですよね。
ああ、
うん、
なるほど。
うん。そして、まあ、先ほどの、今日のお題の、まあ、女性扱いされる。とか大切にされるっていうのは、もう一つ私は大切だなって、まあ、よくこれ、いろんなところで言ってるんですけど、受け取り上手、
うん、
先ほどの与えたいっていうこともそうなんですけど、うん、なんか、私たちって、なんだろうな、小さい時に、なんか、多かれ少なかれですけど、なんか自分の純粋な愛を受け取ってもらえなかったっていうの経験ってないですか？
小さい頃と
かですね、うんうんうん、
まあ、ちょっとはあるかもしれない、
うんうんうん、なんかね、こう、まあ、例えばですけど、なんかじゃあお母さんが疲れてて、
うん、
なんか元気になってほしいって純粋に思って、
うんうん、
なんかこう例えばじゃあお母さんの肩をトントンって叩きに行ったら、もう余計なことしないであっち行ってなさいみたいな、うん、よくあると思うんですね、
うん、
それで叱られてしまったとか、うん、なんかそういう経験でも多分なんか幼い時って純粋に疲れてるんじゃないかっていう、うん、なんかそれだけだったのに、ちょっとなんか、あっち行ってなさいみたいなふうに言われたりとかっていう経験を繰り返すと、なんか自分のすることは、純粋な愛だったのに、逆に相手を困らせるんじゃないかみたいなふうに不安になったりとかって、うん、していったりとかって、そういうので、こう、愛を表現したりとか、自分の純粋な気持ちを行動に移すのが実は怖くなったりとかするんですよね。
そうかもしれない。
うんうんうん。だから結局、なんだろうな。そういう時に、じゃあ、これって本当に相手に喜んでもらえるかしらって、結局与えたい愛じゃないですか。
はいはい、
で、
うん、
なんか、そういうのを、じゃあ、 なんだろうな、こう、受け、例えばね、うん、でも勇気を振り絞って、でも与えたいじゃないですか。
うん、そうです
周りの大切な人には、うん、喜んで顔を見たいじゃないですか。うん、で、与えたときに、なんかぶっきらぼうにされるのと、まあ、ありがとうとか、嬉しいとかって言われるのって、多分すごくほっとすると思うんですよね。
そうですね。
じゃあ逆に男性が、
うん、
そうやって、まあ、女性にね、こう、こうしたら喜んでくれるかなと思ってしてくれたことを、最初の話のように、もうなんか、もう何やってんのとかじゃなくて、もう嬉しい、ありがとうって受け取る。ただなんかもう本当に多分嬉しいと思うんですよね。なんかそうすればそうするほど、なんかもうやっぱりもっと大切にしたいなって思うだろうし、もっと喜ばせてあげたいなとかも思うだろうし、まあ根本、人との関わりって、まあ自分との関わりでもあるっていうものですから、まずは自分が自分を大切にする。っていうことをすごくまず大切に、うん、まずまず思い込みに気づくっていうのも大事ですよね。なんかその辺からやっていってもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。
うん。
うん、面白いですね。
そう、結構ね、でもね、すごい多いんですよ、本当に。うん。なんか、なんでしょうね。結局は、あとは、うん、もうとことん、まあ、ちょっと相手が男性から直接扱われないってことなので、あの、ちょっと、なんだろうな、時と場合によると思うんですけど、私が最近受けた相談というか、あの、まあ、相談ですね、は、まあ、その彼からそういうふうに、あ、なんか、こう、大切に扱われてないっていう相談だったんですけど、そういう時っていうのは自分のことも彼のことも、多分ね、愛し抜いてないというか、そう、なんかね、結局自分、うん、もうとことん自分のことも愛してあげるし、っていうのをなんか徹底してみるといいんじゃないかな、っていうふうに、なんか、私は思うんですよね。うん。
なるほど。なんか自分にしてあげてることが、結局は相手から返ってくるっていうような、そういうイメージですかね。
そうそうそうそう。うん。なんか自分が自分のことをガサツに扱ってるから、そう、ガサツ、うん。そう、まあ、いわゆる投影とかいろんなことを言われてるように、うん、結局それは自分が作り出してるんだってことに、多分気づくのが。
そうですね。
うん。
なかなか気づかないですね。
なかなか、そうそう。ね、なかなかやっぱり、うん、無意識にそう思い込んじゃってるので、なんかね、なかなか、うん、気づけない人が多いかもしれないですよね。
そうですね。でも一旦、あ、まあ、このお話を聞いて、
うん、
こういうふうにやればいいんだっていうのが分かったので、
うん、
まあ、そこでちょっとずつこう自分って、あ、ちゃんと自分をね、大切に扱ってあげてるかなっていうのを、まあ、断るともとに、ね、
うん、
こう確認してあげていって、で、その積み重ねをやって、それが自然にできるようになったら、ね、いいかなって
思います。本当にそう思います。うん。なんかね、こう、あとは、そうだな、その、やっぱり感情一つ一つ丁寧に、っていうのをさっきも言ったように大事なんですけど、もう一つあのね、その感情のままに生きるのと、
はい、
感情を丁寧に観察して十分に味わうことをごっちゃにしてる人がいるんですよ。
うん、
感情をぶちまくのと、
あ、
うんとね、感情のままに生きるっていう、なんていうのかな、表面的な、
はい、
なんか言葉って難しいなと思うんですけど、その、なんかね、こういうことを言うと、感情のままに、赴くままに、なんか、感情をぶちまけて生きればいいと思う人がいるんですけど、そうではなくて、うん、そのね、感情のままに生きるっていうのと、感情を十分に味わって生きるっていうのは、なんか、全然違うんですよね。
そうです
。あ、わかりますよね。うんうんうん。なんかね、で、結局感情のままに行くと、実はうまくいかないんですよ。そうそうそう。なんかね、そういう時って、結局自分、まあ、一体化してたりとか、
うん、
あの、統一化してたりとか、不自然になってたりとかするのは直感も鈍りますし、
うん、
だから、そういう時は表面的な感情でしか動いてないから、なんかね、そういうのに惑わされて、自分の本当に欲しいもの、本当の欲、
はい、
自分の本音に気づかないことが多いんですよ。
うん、
なので、感情のままに生きるっていうのを、
はい、
ちょっと誤解してる方が、こう、結構いらっしゃるので、うん、 そこはちょっと違うかなというふうに私は思いますね。
うん、そうですよね。わかります。
そうなんです。うん。まあ私もね、感情のまま一緒のことがあるので、まあでもそれもね、いい経験、そういう経験をしてからこそ気づけたこともあるので、別にそれがいい悪いではないんですけど、ちょっとそういう視点を持ってみるといいんではないかなっていうふうに思います。
はい。わかりました。
うん。じゃあ、まとめますと、そうですね、女性扱い、女性として扱われる？あ、なんだっけ？女性として扱われない、愛されるにはどうしたらいいですかっていうことなんですけど、まず自分の思い込みに気づく。自分が自分を、なんだろうな、バサツに扱ってることに気づく。もっと自分は魅力的だし、私は姫でいいんだっていう、ふうに、まず気づいてください。そしてもっと自分の体、いわゆる、感情、感覚を大切にする。一つ一つ丁寧に味わう。そして愛される体。そのモデルさんのスタイルとかではなくて、好きがあった方が女性はね、可愛いですし、そういうことで、ちょっとやってみてください。
はい。はい。わかりました。ありがとうございます。この番組では、ご質問やご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
お待ちしてます。それでは本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。